宮沢賢治、夜高の星。第一回、朗読、池田秀夫。夜高は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜高の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜高よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜高に会うと、さもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜高の真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まあ、あのざまをご覧。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ね、まあ、あの口の大きいことさ。きっとカエルの親類か何かなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでも、ブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかは、あの美しいカワセミや、鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それに、よだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん、鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると、肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹がよだかの家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか？ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでゆく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。鷹さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな。首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと、口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。もし、あさっての朝までにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったといううちがあったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は、大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰って行きました。 よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ、今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、辛い話だな。